松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地から生でレポートを届けていただきます。今日のフラワーレポーターはアメリカのアメリカンフットボールチームピッツバーグスティーラーズでトレーナーとして活躍されている磯有子さんです。磯さんは NFL の中でただ一人の女性トレーナーで、これまでに2回のスーパーボウル制覇に貢献されている方なんです。それでは早速お電話をつないでみたいと思います。フラワーレポーターの磯さん、ヘロ
ー。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、さあ今はどちらにいらっしゃるんでしょうか。
今ピッツバーグですね。アメリカのペンシルバニア州ピッツバーグに住んでおります。
はい、今の時間夜中ですよね。
そうです、朝3時です。
はい、遅い時間にありがとうございます。普段磯さんはこの時間はもちろん、ね、寝てらっしゃいますよね。
そうですね、シーズン中は朝起きるのが早いんで、4時半ぐらいに起きるような感じなんで。
何時くらいに睡眠入るんですか、寝られるんですか。
なるべく12時前には寝ようと思ってるんですけども、11時から12時の間ですね。
なるほど、睡眠時間もね、少ない中だと思いますが、この時期の気候というのはいかがですか。
ピッツバーグは毎年ちょっと3月に暖かくなって、また4月に雪が降っちゃったりとかして、先週も火曜日も雪が降って、ちょっと残念という感じですけども、昨日は少し暖かくなってきて、そうですね、こちらでいう65度70度ぐらいになって、桜も少し咲いているところがあるかなという感じです。
さて磯さんはピッツバーグスティーラーズの、アスレティックトレーナーされていらっしゃいますけれども、そもそもトレーナーの仕事を志すきっかけというのは何だったんでしょうか。
それは早かったんですけども、中学3年の時に前十字靭帯を怪我をして、バスケットボールで怪我をしまして、その時に手術をしたりリハビリをしたりという経験があったので、その時から、なんとなく、運動選手を助けられる仕事ができたらなと、なんとなく、大きい感じですけど、思うようになりました。
そして進学するときにはもうトレーナーの仕事をしたいなと思われてたんですか。
そうですね、その時期に、その頃はまだ日本の大学でアスレティックトレーニングという勉強をするっていうのが学部がなかったので、高校卒業したらアメリカに留学をして、そのような勉強をしたいなと思い始めました。
はい、そして高校卒業後にオレゴン州立大学に入学されて、おりますけれども、実際このアスレチックトレーナーというのはどういった具体的なお仕事なんでしょうか。
はい、アメリカでもそうなんですけども、一言トレーナーっていう言葉を聞くと、皆さん筋力トレーニングだとか、選手のストレングスコーチみたいな感じのイメージを持つ方が多いんですけれども、アスレティックトレーナーっていうのは日本でいう、理学療法士さんで、運動選手と働くという感じで、医学的なというか、怪我の予防治療をするような仕事ですね。
なるほど。予防ですとか治療のためにその筋力トレーニングもある種サポートしていくっていうことはあるんですか。
そうですね、最初に、どういうような予防、どのような筋力トレーニングをして怪我が起こらないように、バランスを取れたストレングスを持ってその選手が怪我をしないようにというような予防から、テーピングだとか、あとはラッピングをするそのようなこともしますし、あとはこちらでは特に暖かいところで練習するチームはハイドレーション、水を飲んだりとかゲータレードを飲んだりとか、そういう感じで、熱中症にならないように。今こちらでは大きい話題はコンカッション、脳震盪ですね。
はい、
コンタクトスポーツなんで、脳震盪の予防または怪我が起こった時にはどのようなテストをして、選手を選手の健康を守ってまたフィールドに戻す、どのようなことをしたらいいか、そんなことがいろいろやるわけなんですけども、お医者さんとかと一緒に外科医だとか内科医、いろいろな方と働いて、私たちは現場で選手を毎日見るということから、そのようなお医者さんの間に立って、どのような専門家に連れていかなきゃいけないか、どのようなテストをしなきゃいけないかというようなことを毎日決めるわけなんですけれども、
男子プロスポーツの世界の第一線でこう女性として活動されていらっしゃいますけれども、この女性であることの長所っていう部分ではどういったところがありますか？
実際現場で働いてて、毎日は自分一人だけ女性で働いてるんだっていう意識があまりないんですけれども、そして周りの人がそういうことを感じさせない恵まれた環境で働かせていただいてるんですけれども、選手なんかはこう、女性がいるってことによって多少、言語が和らいだり、こうあまりカスワードがなかったりとか、そのような多少状況を柔らかくするっていうところがあるのかもしれないですけれども、選手は、ね、大学時代に女性のアスリートトレーナーと一緒に働いてる、そういう経験が皆さんあるんで、選手もコーチも特にピッツバーグスティーラーズの場合はあまり意識がないっていうか、私は女性だとか他の人と違うっていう、そういうような意識がないないんだと思います逆に、そういうふうに日本人での初めての女性の方で NFL で働いてるっていう話をよく聞くんですけれども、私自身はあまりそのような意識がないんですね。
アメリカではフットボール、アメリカ人の心と言ってもいいくらい人気ナンバーワンのスポーツですけれども、磯さんにとってのアメリカンフットボールの魅力、どういうところですか？
仕事で十何年もずっと働いてるんで、意識がアメリカで人気があるっていうのは、やはり日本で野球とかサッカーがとても人気があるように、皆さんちっちゃい頃からピューイフットボールって、コンタクトできないぐらいから皆さんそのフットボールというスポーツに対して馴染みがあって、小学校、中学校、高校と大体チームがあって、大学のカレッジフットボールというのもとても大きい、社会的に大きい存在なんで、そのようなアメリカの社会の一部であるようなスポーツで働くのは楽しいですし、あとは他のスポーツと比べて、働いている選手っていうのの数が多いですよね。プロの場合は、選手は53名の選手がアクティブロースターに入るんですけれども、大学は多分110人、120人ぐらいの選手が一チームにいるっていう感じで、数の多さ、あとは怪我の多さ、コンタクトスポーツということで、変な言い方ですけれども、いろいろ激しいコンタクトの後に怪我が多いんで、仕事は忙しいし、新しい怪我、病気とかに当たる可能性も多いんで、プロフェッショナル的にはとても刺激の多いポジションだと思います。それが魅力ですね。
そんな中で働いていらっしゃる磯さんにですね、ぜひリスナーの皆さんにもメッセージいただきたいんですが、今日本は東日本大震災で非常に、大きな被害を受けている中なんですけれどもね、ぜひパワフルな磯さんから一言お願いできますか？
はい、皆さんのいろいろテレビで、あとは新聞などで被害の様子、あとは被害者の方の状態なんかをいろいろ伝えていただいて、本当に心が痛みます。でもそんな中で私たちが何ができるかなと思うと、もちろん援助のために、こう例えばファンドレイズをしたり、あとはそちらから医学的なことを援助するために日本に帰られて、 働いていらっしゃる方とかもいらっしゃるんですけれども、
はい、
その他にスポーツっていうのは逆にそんな中で大変な中でも例えば高校野球を見たりとか、
うん、
プロフェッショナルスポーツを見て支えになるというか多少そういう被害とかそういう現実から避けて、うん、こうふっとこう力がつくような勇気が出るような、はい、そのようなサポートができたらと、まあ、こちらで働いている運動選手の方とかプロフェッショナルの方はそういう方そういうことを考えてやってらっしゃるんだと思います、
はい、
あとは選手こちらで働いている日本人の選手またアメリカ人の選手でもいろいろ私にどんな被害があったとかどんなことを聞いてるかそういうことを聞いてくださる選手が多くて小さいことですけれども皆さん少しでも役に立てたらと思って働いていらっしゃるんだと思います。
はい、磯さんご自身の、ね、体調管理も大変だと思いますけれどもこれからも応援しておりますのでぜひ頑張ってください。
はい、どうもありがとうございました。
今日はありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。今日のワールドフラワーズネットワークはピッツバーグスティーラーズの女性トレーナー磯有子さんにお話を伺いました。